パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
ネス文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割りみて、@gmail.com まで。
カーズさんの初恋の件。はい。
はい。はい。はい。はい。はい。はい。
はい。
はい。はい。はい。はい。はい。
どこで入ってるの？
何か？はい。はい。まあ、いつもやってるね。
今日はどうしちゃったんですか？
ちょっとね、入りを大事にしようという。
なるほど。は
い。いつもやってるね、はい、企画でございまして、カーズさんに毎回、初恋のキャラクターを聞くという、うん、ことをやっておりまして、
はい、やってます、
まあ、メールでもいただいてたんですけど、前回ですね、この今年の夏で、初恋キャラが100人に達したということで、今回紹介する初恋相手が101人目という、
あ、確かにな
ります。
100人切りしたのか、俺。この10年で
何を言ってるの、初恋が101人目に達するってか、もう
なんか初めてが100
人、改めて
初めてが100回あるの、
初めて
100万回生きた猫とかあるでしょ。
そういうこと。
改めて何を言ってるのか、こうな、分かんなくなる時があるんですよね。
でしょ、グノーシアでもさ、一、はい、回コールドスリープ、ループしてさ、うん、毎回初日ってなるわけじゃない。それと一緒。初日と初恋、何が違う？初っていう感じが入ってるの何が違う？
マイクル初日だってこと、
マイクル初日。
初日からスタート。
はい。はい、そう、毎回毎回ね、そう、カーズさんは、今までの記憶を、まあ、リセットするのか、はい、記憶を持ったまま、この世界線にいるのかは、わかりませんが、毎回毎回、その初恋を、
はい、まあ、僕的には記憶を保持したまま、ループしてる感じがしますけど。
なるほど。じゃあ、前の女はこうだったけど、今回の女はこうだなっていうのが、ちょっと頭の中にはあるってことですね。うん、
まあ、前回ギャルっぽいの言ったから、じゃあ今度は清楚系いこうかな。もう、やりちんのセリフみたいになってますから、大丈夫なのこれ。
はい、というわけでね、そのカズさんの初恋を聞くという時間でございますが、はい、まあね、前期の振り返りみたいなところもちょっと兼ねているので、ね、
そうですね、
ちょっとそういうストーリーの話もしつつ、まあ、メインはキャラクターの話をしていければなと思いますが、はい、さあ、カズさん、前期は、今年の夏クールのアニメはということで。
101人目の彼女、はい、ルリの宝石の荒戸凪さんです。
おー、強い。
はい。これね、前回、はい、別の世界線で僕と、はい、私さんだけが喋った謎の回があるんですけど、
はい、
あの時もだいぶ掘り下げましたけど、
はいはい、
やっぱりね、あのおっぱいには抵抗できなかった。
すごいよね。
すごかった。
聞いてましたよ。
あ、聞いて、ありがとうございます。
僕も別の世界線で入ったんで、なんですけど。
聞いていただきました。
だいぶ盛り上がってましたね。
だいぶおっぱいですもんね。
だいぶおっぱいですもんね。
だいぶ
おっぱいなんですよ、
彼女ってすごい博識で、いろいろこう、うんちく垂れてくるじゃないですか。
うんうん、
あのデータがすべてあのおっぱいに詰まってるじゃないですか。俺は思ってました。
これ、よくね、大きなおっぱいには夢と希望が詰まってるみたいなことでね、言ってる人いますけども。
あと、鉱物学も詰まってる。おっぱいの中に。
っていうね、話は聞いたことありますけど、うんちくが詰まってる俺初めて聞いたかも。
そうなんですよ。だから本人がっていうか、なぎさんが僕に対して一生懸命なんか宝石の説明をしてくれてるのに、うん、僕おっぱい見てるんですよね、あの顔じゃなくて、
うん、
失礼、めちゃくちゃ失礼な。この聞く態度ね。
で、なんか本人が自分のスタイルの良さになんか気づいてないのか、
いや全く気づいてないでしょ。
これどんだけね、変な男のいない世界で生きてきたっていう、ちょっと心配にもなるぐらい、ね、そう、自分の魅力に無頓着というか、
なんだったらこう教授とかに迫られててもおかしくない感じがエロさを醸し出してるんですよね。
単位が欲しければみたいな。
そうそうそう。ね、エロ同士の分かりやすい入り。
あってもおかしくないのに、
そうなんですよ。
あれでこれまで健全に生きてきたっていうのがすごい。
健全なのもわからないですけど、ね、あのね、本当あの、話、その、前にも言いましたけど、はい、その作品全体はすごい大真面目な鉱物学の話で、はい、うん、僕見てる最中はあの IQ が120ぐらいまで上がるんですけど、うん、あのおっぱいを見た瞬間に2まで下がるんです急に。
じゃあ数秒ごとに行ったり来たり
するんですか？割と、そうですね。
まあでもな、あのおっぱいは確かに、でも、それを、それこそさっき言ってたように、カズさんが、そこにしか目が行ってなくて、話聞いてなくても、ほら、どこ見てんだ、みたいなことで、なんか言ってくれそうな感じもあるじゃないですか。
でも本人無自覚すぎてね、なんかその視線すら、なんか性的な視線にすら気づかない感じもする
んす。うん、確かにその線もあるな。
あとなんか夏コミのあのグッズのあの水着のエロさにもやられたとか、いろいろあれね、もうドスケベ水着ね、
めっちゃ狙ってますよね、
もう
ね、
本当にやばいですね。
これで意識してませんなんて嘘だよっていう。そうそう、
あの原作からエロ改変した例って、まあ、過去いくつかありますけども、はい、これはもう僕にとって大成功だから、うん、もうこのナギさんでいいんじゃないかと、うん、思いました。
いやでもまあ他のキャラクターもね、やっぱり大人組というかその大学生組はやっぱりスタイルのいい、
はい、いい感じですね、
うん、今里さん、
はいはい、
だしまたね、別にそのルリの同級生でもあのギャルの子はなんか、
はいはい、今
なんか胸パッカーンって
褐色系のね、健康的なお色気がありますよね。
あれもあれでなんかすごいかったし、なんか女性キャラの描き方がすごかったな。
いや、まあ、
ほぼ女性キャラしかいないんですけど、
まあ、そうです。
女性キャラと石と、
あ、そうですね、
あとちょっとノスタルジーを。
はいはいは
い。いや、なんかめっちゃいい話多いじゃないですか。
てか男って家族のお父さんしか出てこない。
とか、あれですね、ラジオ作る会のあの、神主さんとか。
あ、そうです。絶対あの、年齢とか恋愛には入ってこなさそうな感じですよね。
恋愛要素を排除して、排除して。
そうそう、だからユリとしても見えるんです。要はいわゆる、一つ外のカップルが二組ある感じじゃないですか。
うん、
この作品全体として
もあるんですね。
だけどもやっぱりユリというよりやっぱり僕は本当にやっぱりもう男性と見事に、付き合っていただいて。
私はカーズさんとお付き合いを。
そう、僕とやっぱ付き合ってほしいですね。
うん。
なぎさんには。
これ、功績採集とかついていくんですか、カーズさん。
それなんですよね。僕ね、超インドアで、めんどくせえだって言って喧嘩しそうな感じもするんで。
そんなに？
そう。
興味はないんですか、医師に。
ないね。
じゃあ別にね、アニメで話聞かされたら、ほうほうほうってなるんじゃないですか。
そう、なります、なります。うん、
でもね、あのおっぱい目の前にしてこうずっと説明されてもね、
僕なんか顕微鏡でなんか殺菌探すの見るとか、ああいう作業超苦手で、
あ
俺向きじゃないのは重々承知の上で、
フィールドワーク的なものがちょっと苦手だと。
苦手なんですよ。ただあの体つきだけはどうしてもダメなの、抵抗できないんだ俺。あのズボンの上から俺お尻をガバッと両手で
揉みたくなる。あのジーパンやばいですよね。
パツパツのジーパンじゃないですか。
あ、上半身も下半身もやばいね。
あれが目の前にあるって言ったら俺ほんと両手で揉みたくなってきて。
もし手伝ってくれたら触らせてあげるんだけどなぁ。
それ宝石1個見つけたら一揉みだったら全然や、あ、それで頑張ります。
で、実際、さあっていう時に、あ、そろそろ時間が帰らなきゃって言って、って言って山の中に取り残されて、
トゥルルルルルンって言って、
そりゃないよー、ヒューン
あ、来るよ。
令和だぞ。令和も大会だぞ。このおじさんたちの昭和平成
やれやれやれっていう。
その後、なんとか帰れましたとさ。
いやー、なぎさんたまんないですね。
いやー、でもそれを、だからもう自分の、その、デブ賞を覆すぐらいの魅力がなぎさんにはあったという。
はい、やっぱその辺のやっぱキャラデザの勝利といいますか、まあ、本当に原作もすごい映画も好きなんですけども、うん、ちょっとアニメとこれはまあ別物として楽しめるなと僕は思いました、
うん、
はい
はい、
ということでじゃあ101人目の彼女はですね、はい、新戸凪さんということで決定させていただきます、
はいはい、
はい、じゃあお二人のじゃあちょっとマイクール、うん、夏アニメについてちょっと伺いたいんですけども、
うん、そうだな、まあ僕はね、そのノテミタ B で喋ったアニメとかキャラクターとかもまあいるはいるんですけど、
はい、
その途中なんかやってるなぐらいでそこまで頭に入ってなかったやつで見てってすげえってなったのはあれですかね、銀河特急ミルキーサブウェイ、あれちょっと何これってなんか1話とか、だから最初見てた時はまあまあこんな感じかっていうのも、うん、なんかだんだんだんだんおーみたいな、うん、まあ1話から引き付けられる人は引き付けられてたんでしょうけど、
はいはい、
僕はねそこは結構話進むにつれて、おおなんだこれってなんかどんどん夢中になっていった感じはありますね、うん、
これも素直にストーリーが面白くてみたいな感じ、
うん、ストーリーも面白いです。でもその中で僕はキャラクターとしては、うん、このあとアカネっていう、ちょっと、レディースの総長っぽいキャラクターがいるんですよ。
はい。
ちょっと、ちょっと怪力で、総長っていう感じでもないのか。
ああ。
ちょっと力強くて、
はいはい、
で、あまり、喋りもせずに、でもちょっとなんか悪いっぽい感じのキャラクターがいて、その、アカネっていう人が、そのカナタ君っていう、うん、だこっちの方がヤンキーなのかちょっと、うん、男の子になんか慕われてて、おい何やってんだみたいな、このなんかすごいしゃしゃり出る男の子なんですけどはいはい、はい、この2人の関係性がなんかちょっとそのおねしょた感が出てくると言いますか、
身長差もありつ
つ、でそこにまたちょっと人外っていう部分もやっぱりちょっと入りつつ、その宇宙人とか、その強化人間みたいなところも入ってくるんで、
はい、
そうデザイン的にもそうだし、
へ
え、だからまあ、かなたくんが好きなのか、そのあかねが好きなのか、ちょっと僕わからないですが、ですが、このおねしょたがやっぱり好きな僕としては、
その
優しいお姉さんというよりは、お前もしょうがねえなみたいな感じで、うん、ちょっと姉御肌な、
うん、
俺翔太でいつかここが逆転する時も来るのかなとかちょっと思いつなんかそこにちょっとワクワクしてしまう自分もいましたね。
逆転もありなんですね、うん、この二人に関しては、うん、
なんかちょっと大人成長してなんかちょっと大人になったカナタ君もちょっと見てみたいみたいな感じのことがあって、はいはいはい、だから今は全然その恋愛とかそういう感じは全然ないんですけど、うん、ちょっとまあいわゆる、まあ、上下関係みたいな感じではあるんですけど、これがちょっとこのまま成長していってくれればいいなっていうのをちょっとニヤニヤしながら、まあ話もね、話というか、もうインパクトも結構最終的にもずっとありましたしね、これ。結構話題にもなりましたもんね。なんか元々個人で作られてたアニメが元々、
はいはい、
らしいです。なんか卒業制大学の卒業制作で作ったアニメが元で、それが4年前とかで、そこから改めてストーリーを、まあ、5分アニメの全12話みたいな感じでやってて、うん、いやだからあれもなんかすごかったですよね、
うん、
あこういう世界線っていうあって、でさらにそう、それが一気にそのテレビでアニメで流れて曲もプロの声優さんがやってみたいな、うん、ちょっとなんか、まあ夢もちょっとあるっていう、そうですね、裏側を見るとね。
新海誠さんじゃないですけど、うん、そういうなんか個人制作からのドリームを感じますね、ここ
そう、なんかちょっと昭和っぽさみたいな、ノスタルジー感じるようなポスターがあったりとか、うん、そのなんかカップラーメンの自販機みたいなのがあったりとか、なんかそういう、で、流れてくる曲が実際にあれ、キャンディーズ、ピンクレディーだったかな、
うん、
かなんかの曲が、実際もうテーマソングとして、
うん、
カバーとかじゃなくて、もうそれそのものが使われてるとか、
う
ん、なんか、すごく、見てて、見どころがこれもすごい、うん、5分なのに、こんなにもう見どころがちょっと溢れてしまってみたいな感じのアニメで、そのアニメとしても、すごく、楽しい思いさせてくれた作品でしたね。という感じなんですけど、はい、藤井君は。
僕ですね、これ前回僕お休みというかいなかったんですけども、
はい、
いたら確実にトップに入れて語ってたというか、 もう多分この集合、3人で、2票以上入ったら語るっていうルールが一応あるじゃないですか、
はい、
って、
はい、
もうそれに入らなくてもどうにか語らせてくれっていうぐらい、ここ最近では結構グッとくるものがあった作品で、
はい、
転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極め
ます。ああ、第七王子。
転生第七王子。
第2クール。
第2期が、夏クールだったんですけど、はい、ワンクール相手の2期目か。
うんうん。
ワンクールかツークール相手の2期目だったんですけど、これ僕、一期の時もそうだったんですけど、これすごいロイド君が好きで、
あ、う
ん、ロイド君のショーパンが好きすぎる。
そうね、またショタの話にな
った。やばいっすね、あれ。正直、第2期に入って、劇的に話が変わったとか、うん、新しいキャラがどんどん出てきてとか、そういうことでもないんです、正直。うん、
はいはい、
で、大きく、正直は変わってない話の進行でと、
うん、
ボスが、メインのボスがいて、それに対して約12話をかけて倒していくっていう。でロイド君が、まあ、いわゆる、転生してチート級の、魔法を使えるんで、まあ、圧倒して倒していく、
うん、
まあ、ちょっと成長もあるっちゃあるんですけど、サイヤ人的になんかちょっと強くなっていくっていう要素もあるんですけど、
うん、
基本的にそれよりもロイド君が可愛すぎる。
まあね、
で可愛いだけじゃなく、ちょっと、人たらしではないですけど、なんかこう人へのケアもうまい、
うん、
この女の子に対してちょっと安心感を持たせるセリフが言えたりとか、
はいはいはい、
この信頼感もある感じも出すんで、なんかそこもいいなというか、ちょっと憧れちゃうし、好きって思えるし、可愛さもあるし、かっこいいもある。なんか全部があって、
うん、
結局はでもあのショーパンから見える太ももしゃぶしゃぶしたいなっていうのもあるし、
あれ変態や。
いや、これでさ、あんな服装着てるのってさ、もう自分の魅力分かってるから、だから、ナジさんと逆で、
そう。
自分の魅力をこう最大限使ってやる感じがあって。
本人もそれを活かしてるっていうのを自覚してる、これに関しては。
だから、ロイド君は、最悪、抱かれてる可能性ある。
ああ、分かる、
あの、なりきんの。
それすらも利用してる可能性がある。そうそう
そう、描かれていないところで、
うん。それぐらいの里さはあるキャラです
。ある。ただ、もう本当にいい。本当に良いですね。うん、ここ最近で本当に、一期二期合わせて、一番惹かれたかもしれないキャラクター。
そう。
すげえ。
いや、でちなみにそのロイド君もそうですし、あのさっきのね、あれ、あのカナタ君もそうなんですけど、あの声が CV が小市誠さんで、
う
ん、今もうショタの男の子の声もう結構独占と言っても過言ではないぐらいの強さをね、だから男の子もそうだし、ボーイッシュな女の子とかがやっぱり小市さんめっちゃ強いですね。僕はもうあのシンデレラガールズのあのハルチンの頃からずっと見てたので、
はいはいはい、
いやーその頃から、いや、
あれ結構じゃあ前から活躍されてたと言いますか、デビューされた方ですね。
だその頃からやっぱりちょっとイケメンっていうかな、まあかっこいいキャラクター、
中性的な、
うん、はいはい、ちょっとボーイッシュなキャラクターみたいなキャラクターだったんですけど、やっぱそこからやっぱり一気にもうこんなにも、
うん、
もうかっこいい男の子のキャラクターとか、かっこいい女の子のキャラクター、王子様っぽいキャラクターってなると、うん、やっぱりあの小市さん率が結構高いなと、うん、少年とか、
そうですね、そうですね、でかつこうシリアスめのセリフとかも結構言えるというか、
うん、
もういいですもんね、
うん、
いや非常に良いですね、確かに。
ああそうです、そう、ああそうだ、だから他誰かあの例ないかなと思ったのは、あれですね、あのメダリストのリオくんですね、そうそう、
ああリオくん、確かに良かった、リオ君も。
だからもう男の子キャラクターの。
へぇ、
まあ、でもロイド君の太ももをペロペロしたい。
本当にいいよ。
また IQ2 の発言の。ペロペロしたい。
っていうことですね。
太もも。
はい。 はい、というわけで、でも前期の話はじゃあこんな感じということなんですけれども、はい、
そこで締めるか、その太ももペロペロで締めちゃう
そういう集まりでしょ、最後日って。そう、何をまともぶって
それを10年やってきたんだと。
ごめんごめん、そうだった、ちょっとのてみた B が今回真面目なの多かったからちょっと忘れかけ
て。何を真面目になってるんだあなただってなかなかのこと言ってましたよ。
そうそうそう、
すごいですよ。このだからこれからだからあれですよね、100人の中からこう1人選ぶ
ってい
う、はい、ので改めて僕、何個かちょっと過去の熱量の文字数聞き直してみたんですけど、うん、
はい、
なかなかなこと言ってますから
覚えてないな
びっくりしましたよ。
さっきもね、宝石一つ見つけるごとに一もみみたいなこと言ってましたし、
それは普通でし
ょ。いやもうマジで誰が誰に突っ込んでんだっていう話だから
ごめんごめん、収集つかなくなっちゃった、ごめんなさい、はい
は
い、
ですね、前回まあこのようなクールミンチ記者からメールが届きまして、はい、ということで、サイド B の皆様ごきげんようと、サイド B 配信10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、こちらで、カーズの今期の俺の初恋の件ですが、今回の発表で歴代の初恋キャラがついに100人目となりますみたいなね、
はい、
メールを前回読みまして、
はい、
でちなみに、100人目の予想をも送ってもらったんですよね。
はい、
そしてちなみに100人目は、ボールパークで捕まえてるのルリコでございましたが、
はい、
それと合わせて2つ目の、予想項目を設けてましたと。
はい、
その中から、歴代100人の初恋キャラの中で一番好きなキャラはというのを皆さんに予想してもらいました、うん、ということで、はい、これを踏まえまして、今回の、サイド B はこのコーナーをメインにしたいと思います、
はい、
カーズさんの大大大大大好きな100人の初恋の彼女。
おー、なるほどなるほど、
はい、ということで、はい、100人初恋が出揃ったということで
揃いましたね、先にこちらの方が、
はい、というそんな大げさにしなくてもっていう顔真っ赤になってるんですけど、はい、大丈夫ですかね。
まあ前回ちょっと予告もしましたし、
うん、
はい、前回予告もしてたんですが、改めましてね、この熱文字にはあの熱文字マニアというサイトがございました、
はい、
こちらにですね、過去のいろんなデータをね、有志の方が、
はい、
まあ登録して載せてくれてるんですけど、その中にカーズさんの歴代初恋の彼女という初恋キャラがですね、第1代第2代みたいな総理大臣のように載っております。
これ割とそうなんですよ、総理大臣のサイトと同じ作りになってるんですよ、
ね、あ、そうなんですか。
これそうなんですよね、
オマージュみたいな感じなんだ。
そうでして、
これ国のサイトのいわゆる歴代総理 の、うん、デザインと一緒のデザインなんです
よ。へえ、なるほど、そうなんだ。
だから一番上にある画像も、まあ、それを模してるというか、
サミットみたいな。
そう
そう、ああなるほど、そういうことなんだ、はい、まあ、それを見つつですね、
伊藤博文でしたから、初代からの。
から、まあ、歴代の、まあ、現在は、第100代まで、はい、載っております、ルリコさんまで載っております。
はいはい、
その中から、一番好きなキャラクターを我々で予想し、そう、リスナー記者さんも予想してもらって、で、僕と藤井君も予想して、一体誰なのかというのをですね、うん、予想しようという、
はい、
当てたいという気持ちでいっぱいでございます、
ね。これ当たると何かあるんですか？
当たると、以前やりましたね、カーズ王、
はい、イベントです
か？イベントで行ったやつですね、
はい、
新カーズ王の名を、
越谷のイベント以来の新たな冠が、
はい、新カーズ王となります、はい。
あれ、八木橋でしたっけ？
八木橋か。
はい、
八木橋
百貨店の、ね、百貨店のでやりましたが、はい、
あ
の肩書きが、得られます。SNS にのプロフィール欄に書いていい。
あ、なるほど。
はい。履歴書には書かないでください。
そうです。書かない方がいい。
ビコーラ。
いや、別に書いてもらっても僕は問題ないですけど。
はい、ちなみに、真はカタカナで真でお願いします。は
い、ちょっとオタク的な、はい、ちょっと。
ちなみにですね、はい。で、こちら、リスナー記者さんから、募った予想もございますので、こちら、紹介、リスナー記者さんの名前とともに紹介していきたいと思います。
はい。
一人目、小葉記者。ありがとうございます。小葉記者の予想は、第6代。
おー、
だいぶ初期の
第6代、 新垣綾瀬、
はい、
俺の妹がこんなに可愛いわけがない、はいはい、そしてお二方目、こちら、お名前なしの方ですね。第32代桃原夏樹、
はい、
ワンルーム
あー、はいはいはい、
の、妹ちゃんでございます、
ね、妹キャラですね、
はい、まだまだございます。こちら、9名の方が、予想してくださったので。
すごいっすね、
はい。9人もありがとうございます。
はい、3人目、ピラルク記者。出ます。ピラルク記者の予想は、第8代。イリアスフィール・フォン・アイン・スベルン。イリアですね。
あ、プリズマイリアの。
はい。はい、フェイト、カレードライナー、プリズマイリアのイリア。はい。はい。そして、4人目。青の世界へようこそ記者の予想がですね、これちょっといいですね、第68代宇崎花と、第69代、第85代宇崎月の、との親子丼がしたいとか言って、二人選ぶ反則をすると思います。
あ、僕のその発言内容まで読んでるわけです
ね。そうですね。まあ、こういうこと、まあ、ありました。こういうこと、カズさん、過去いろいろ言ってます。
まあ、親子でここを撮ってるわけですね。2代にと
そうです。で、しかも、花ちゃんは第68代で、月さんは第69代と第85代。宇崎ちゃん、ね、宇崎ちゃん遊びたいが、2期やってるので、
は
い、その両方でカズさんは、月さんを選んでます。
2回選んでるっていう。
さらに言うと、おそらく第1期の頃の宇崎ちゃんの時に、花ちゃんと月さんを2人選んでます、実際に。もう。
はいはいはい。
もう、そういうことです。
そう
です。ちなみに第69代宇崎月さんということで、ちなみに、第69代の横綱は白鵬ですという。
何
はい、まあ、ちなみに宇崎花 CV 大空直美、宇崎月 CV 早見沙織という、
これさっきの新垣綾瀬もそうだけど、はい、早見さん率高いですね。
これ重要なキーワードだと思います、
はい、
僕も予想する上で、
はい、中の人、
僕もこれ結構あるんじゃないかなと思っておりますが、はい、続きまして5人目、こちらお名前なしの方ですね、第97代
お最近じゃないですか、
負けヒロインが多すぎる焼き塩レモン、
あー焼き塩さんね、
まあ、新しいところから攻めてきたんじゃないかという予想、まあ確かに分かる。
カーズも最近年取ってきて、昔のことを忘れてて、うん、まあ最近から選ぶだろうみたいな、そういう読みかもしれません。
はい、
だいぶ正しいと言いますか、うん、合ってます。うん、割とね、1年前のヒロインの名前とかだいぶ僕忘れる。
まあね、まあまあまあ。
いや、1年前と言わねえよ。のもう前、下手したらマイクールの顔は知ってる、覚えてんだけど、名前が出てこない系が多いんで。うんうん、
それは自分の女に関して持ってことですか？
はい。
はい、
まあ、しょうがない。女っていっぱいいるから。
そう。100人覚えるの大変です。確かに。まあ、月さん被ってるけど。
はい。で、あ、だから、そうなんですね。だから、今回、そう、101人目って言いましたけど、初恋キャラ。
あ、正確には。
そう、なぎさん。だから、正確には100人目。
お、記念すべき100人目ではある。
要はなるんですよ。まあ、これちょっと、この後ちょっと、言いますけど、まあ、続いていきますか。予想6人目、前田稲穂記者
は、
はい、今回、だから前回か。前回選ばれる第100代のキャラクターなんじゃない、要は、最新が、
一番、
ね、
あー、なるほど。ね、言いたいことはわかります。
ザ・世界のキャッチコピーじゃないですけど、今全盛期。最新のやつが、
今の女が一番だと。
うん、
常にトップを更新し続けて
る、ね、でチャップリンも言ったとか言わないとか、ね、最高傑作は次に撮るやつだよ、最新作だよって言ったとか言わないとかありますけども、その、まあ、これもだから分かるよね、
分かる、言いたいことは
今のカーズさんだから、今のカーズさんに一番刺さってるのは一番最新のキャラクターなんじゃないかっていうのは非常に分かります、はい、7人目、たっちゃんよすよす記者から、はい、これいいですね、第5代水星のガルガンティア、エイニー。
ああ、
ヒロインの女の子ですね。
いたいたいた。
はいはい。
これはわかる。これカーズさん、水星のガルガンティア好きなイメージある。
俺めちゃくちゃこれ言ってた気がする。
ああ、あった。
要は、アニメがまずその、動く快楽天だと。 うん、もうそっから入って、
鳴子花春先生と。
そう、鳴子先生の絵がそのまま動いててびっくり。
言ってました、言ってました。これは僕、水星のガルガンティアって名前聞いたけど、うわ、めっちゃカーズ、カーズだなって思いましたね。
カーズアニメですか、
ね、
はい。
続きまして、8人目、こちらの名前なしなんですけども、
はい、
こちらがちょっとイレギュラーの回答ですね。第79代なんですけども、
はいはい。
アケビちゃんのセーラー服作品全体。
これなぁ、
これありましたね。
ずーっと言ってた。
これ言ってましたね。
なんだったら未だにちょっと言ってる、ね。
はい、うん、到達点だぐらいのこと言ってましたもん。
だから
まさに僕。
だから初恋キャラとかじゃなくて、もう作品全体なんだと。
そうそうそう。
いうことをおっしゃってました。はい、これ、やっぱりエポックメイキングな感じの作品、初恋キャラがザって並ぶ中、やっぱこれはやっぱり印象あるんじゃないかっていう予想ですね。そして最後、この本人ですね、9人目、クールミント記者から。
はい。
一人だけ選ぶことはできないと言って選ばない。
ある。ありそう。
じゃあ、ある。
ありそう。
めっちゃありそう。
権利放棄。
こんなね、わざわざそのリスナー記者さんから、お題をもらって。
投票までね、していただいて。
はい。ということで、荒垣綾瀬、宇崎月と CV、早見沙織のキャラクターに2票入るという結果でしたが、いかがでしょうかと。200代目到達の際も予想企画をやろうと思いますので、ご参加よろしくお願いいたしますということで。
まだ続けてますか？
あとはね、
まだ
あと、まあ20、もう10年ぐらい続ければ、多分。
あと99回続けると思います。マジで。
続く可能性はありますので。ということで、リスナー記者さんからの予想はこんな感じだったんですが。
はい、続いて。
はい、我々の予想ターンに、ちょっと入ろうかなと思いますが。
はい、でも、まず、この、熱文字マニアさんでまとめていただいた、この、歴代の、カズさんの初恋キャラをザーって見てて、
はい、
あれ、全然記憶にないっていうのが、結構あって。
非常にあります。
非常にあって、どうしようと思って。
うん、
これは僕も怖かったです
。
何言ってたっけ、カーズさんがこの子に対してとか、この作品どこ行ってたかなとか、全然記憶にないんですけど、うん、ただその中でも結構、うん、キラーワードというかパワーワード言ってる作品はちょこちょこやっぱ覚えてたりするのがあったりして、
ほうほう、
それこそさっき上がったプリズマイデアとかは、うわ、だいぶなんか際どいこと言ってたなとか。
言ってましたね。
あと、まあ、その、考える上で、カズさんのその、一番を考える上で、よく言ってた、一粒で二度おいしいとか、一石二鳥みたいなことがよく言う。まあ、プリズマエリアなんて特に要は、多作品にわたって楽しめるんで、はい、まあ、これなんかなかなかいいこと、いい線いってんじゃないのかなとか思ったりしたんですけど、
はい。
これ、むずいっすね、やっぱり。
うん、
うん、それこそ宇崎ちゃんの親子丼はめちゃくちゃいい線いってると思ったんです僕。てか正直僕も予想の中に入れてたんですよ、イリアと宇崎ちゃん親子は、
うん、
入れたんですけど、でも新カーズ王の座が欲しいんで僕も、うん、
本気で狙い
ここにかけたら新カーズ王を取れないんで、でさっき僕が言った、一石二鳥一挙手一挙に、一粒で二度おいしいって考えると、
はい、
僕第87代
ほう
お兄ちゃんおしまいの真宙さんかな、
一粒で二度おいしい、この子
はいわゆる、TS 的な要素も楽しみつつ、
はい
はい、ことなのかなっていうのが、
はい、まひろちゃん、まひろお兄ちゃん、
まひろさんはそうなのかなっていう、ね、うん、ただの女じゃない、
うん、
ただの女じゃないっていうところもありつつ、あとやっぱカズさんを語る上で大事なロリ、
うん、はい、
ロリの要素も楽しめる、
はい、
っていうので、ちょっとここに貼ってみたいなと、
なるほど、
ここにベットしていきたいなと。87代。まあ、ここ最近の作品ですよね。2年前とか
で、うん。そうですね。
で、記憶もまだ新しいんじゃない
さっき言ったように
、
新しい
よ。2倍ぐらいの記憶はまだ新鮮度があるんじゃない、鮮度がまだあるんじゃないかと。
はい。
いうことで、僕、第87代の真宙さんにちょっとベットしたいなと。
はい。なるほど。
はい。
結構俺はいい線いってるかなと思いました。
はい、はい、はい。いいですよね。
えっ、ー、と、 カーズさんがまずこの企画で一番を決めるって考えた時に、僕2パターン考えて、
はい、
カーズさんの今までの人生を踏まえて決めるのか、
うんうん、
もしくはこの熱文字サイド B をやってきた10年間の中でのカーズさんっていう中で決めるのか、
はいはいはい、
でちょっと変わってくると
思う。2パターンあると
。僕は、うん、カーズさんの今まで生きてきた歴史の中でっていう中で考えた時には、うん、
はい、
やっぱり新垣綾瀬って外せないと思うんです。そもそも俺芋を外せないと思う。
あーでもそうなんだよな。
カーズ SP という
か俺芋はめちゃくちゃ、うん、思った。オレイモっていうだけでかなり上位。
オレイモという存在を無視するわけにはいかないはずなんですよ。ただカーズさんって結構やっぱり、新しくアップデートもしていく方なので、うん、そのそれこそね、さっき見たその100代目のキャラクターが一番って言うんじゃないかっていうのも、うん、僕非常にわかる。
いい線いってるわ。
非常にわかると思ってて、
あれはいい線いってる。
だからこの10年間の中で一番印象に残ったキャラクターっていうので単純に行くんじゃないかみたいなことを考えたりとか、あとその最近の傾向、カーズさんの最近の傾向、だから今のカーズさんの一番じゃないですから、だからやっぱり好みもいろいろ変わってきますよ。カーズさんは最近ロリすぎない、巨乳すぎないキャラクターを選んでるんですね。
あー、なるほどね。なるほどですね。はいはい、はい、
だからちょうどいい塩梅の、だからその辺もね、綾瀬ってちょうどいいんですよ。
あ、おっぱい的な意味です、
はいはいはい、まあ学生ですし、
はいはい、
だから綾瀬なんじゃないかと思ってたんですが、
はい、
さっきのナギさんって言ったんで僕ちょっと予想変えまして、
お、
そうなんです。だから
おっぱいに寄ってるのと、
ね、前回選んだのはおっぱいだけなんですよね。
そう、ルリコさんと、
ルリコさんそうですね、
はい、ナギさん、おっぱいに寄ってるぞと。
最近の僕の傾向ですね。
変化が出てる感じですね、うん、
で、そうだからね、いろいろ考えたんです。そのロリにも巨乳にも寄ってないキャラクターってなると、その綾瀬とかさっき言ったあのまひろちゃんとか、
うん、
要は男の子だからちょっと反則スレスレみたいなキャラクター。
あー、はいはいはい、
他にも一人いました、アストルフォ君を選んでました、カーズさん。
俺唯一男って言おうと思ったんだけど、確かアストルフォいました。
はい、アストルフォキュンっていう、
ね、彼も男性ですもん、
ね、はい、エロ同、FGO のエロ同人で竿役を欲しいままにしてました。
本当多いですよ。
本当そう、マジで
本当に多いんですけども、
それで僕前回熱弁した刃キャラでもあるんです。
うん、そうですよ ね、
そうですね。
で、僕だいぶこれバーッと見ると、やっぱ刃キャラちょくちょくルリコさんとかアストロフォ以外にもちょくちょく出てきてて、
うん、
やっぱ俺こういうの好きなんだなと思いました。
キャラ的に
改めてこれ刃ヒロイン好きやなっていう、確かに。だから、
はい、うん、っていうのも思ったんですが、さっきのそのナギさんの巨乳キャラが来てるっていうので俺は変えました。もう一つの、カーズさんの続編、年上ママキャラが好き。これで僕、この数十分間の間に変えました。綾瀬にしようと思っ、綾瀬か、アストルフォ君にしようと思ってましたが、変えました。
はい、
ガンダムビルドファイターズのリンコママです。
ああ、もう強い強い。
これは、オタク界隈全体がざわつきましたし、
ざわつき
リンコママ。
うん、
で当然カーズさんも初恋キャラに選んでおり、
はい、
このママキャラだからおっぱいキャラはの方向になってるから、で当然カーズさんはその昔からそのママキャラも当然好きだっていう流れも
好きです、
はい、まあ、月さんもね当然ありますけども、そう、うん、宇崎月さんもいますけれども、やっぱりオタク的なトピックメイエポックメイキング的な意味で言うと、リンコママの印象って強かったんじゃないかなと。だこれがこの10年で起こった出来事の中で選んでるって感じも僕の中ではしますし、
まあ、社会的な情勢とかも加味つつ
で、かつ今までのカーズさんの人生もガンダムというもので全部全てを満たす女、これがリンコママだと僕は思いました。
なるほどね。
QED って感じですね。証明終了ってことですね、
はい、話そうと思ってたこと全部捨てて10分前にこれを全部頭の中で考えて、
ロジックで、しかも
僕こういうのをね予想するの大好きなんですよだからまあ本命リンコママかなっていう感じですね。本命リンコママ、だから二重丸リンコママ、丸綾瀬、バツアストルフォ、あの競馬で言うと
馬の予想で言うと、
はい、なるほどね
っていう感じかな。うん、
それでファイナルアンサーで、
はい、でいきます。でもね、うん、あ、すみません、ちょっと余談なんですけども、あの、響きユーフォミアムから、
いや、キャラ選んでる。ユーフォね、そう、ユーフォの、もうどうしようと思ったんですよ、ね。
はいはい。
ユーフォって扱い難しくないですか？結構、結構語ってもいるし、作品としても語っているし、キャラクターに関しても語ってるから、
うんうんうん、
これ、ただ、どれを選ぶかがすごく難しいんですよ、ユーフォ
に関して。はい、ちなみに、ユーフォニアム2。
はい、
で、第28代、吉川優子、
はい、
そして、ユーフォニアム3で、第96代、かなでさんが入ってる。だから違うキャラが入ってるっていうの
が、うん、
これまた難しいところ。だからユーフォニアムはやっぱりカズさん好きだしさ、この辺も入ってくるのかなとかも思いつつですね
10年の重みすごいですね、これ
は。あー、楽しいこういうのやってる時が一番楽しいんだから。はい、あ、すみません、ちょっとあの話取れます。
いや、
あと、まあ、
じゃあ、うん、どうする？え、馬娘、
ライスシャワー。ライスシャワーもね、ライスシャワーだ、
ライスシャワー、そう。
強いんだもん。
ライスシャワー。
カズさんの中で強いんだもん、知ってるけど、俺は、リンコママでいきます。はい、
なるほど。
最近の、その、ナギさんで俺は変えました。はい。
松崎さんがね、
はい、
面白いなと思ったの、僕の今書いてるメモに、はい、まさにその二人、宇崎月さんと、伊織凛子さんが入ってて、
は
い、僕、その、これね、相当悩みましたよ、僕。数週間もずっと悩みましたよ、
すいません。
この、僕、その、あの、カーズ歴代初恋キャラのページは、はい、ずっとあの、僕のブラウザのブックマークにずっと出しといて、
お
あの、ちょっと考え事したい時にそこ開きながら、って考えて、ちょっとメモしながらみたいなことやってて、
マジ
すげえ真面目に選んだ。
ありがとうございます。
やっぱり、リンコさんとか、月さんとか、僕、たまに下半身だけで選んでるなっていうのが、分かって、自分で笑っちゃったんだけど、それで言うと、グリットマンの新庄茜って女の子がいて、
はいはい、
この子も結構おっぱいだけで僕選んでるんだろ
う
な
って、ね、
感じとか
して。体つきで。
そう。あともう一つの角度としては、さっき言った八重葉キャラが多いっていうことと、うん、あと声優さんも結構偏ってるなと。
そうですね。う
ん、思ったんですよ。
前回あたりからね、その和歌山紫苑さんとか、
そうそうそう、
だからさ、この間の、ルリコさんはあとファイルーズ愛さん、
そうなんですよ。
ね、
そのあたり結構傾向あるんですけども、
まあ、もちろん早見沙織さんも
そうなんです。
沙織っていう。
今度変えてないもあるん
で。で、僕ね、3人まで絞って、
ほう、
あのどうしても一人に決めなきゃいけないと思ったんで、
お
う、もう泣く泣くちょっと。お二人には、ちょっと、準優勝をちょっと二人ね。
ああ、なるほど。
ちょっとよろしいでしょうかっていう。
今週のスポットライトのような。
はい。
なるほど。
そうですね。どうしてもこれね、黙っておくわけにはいかないというか、
はい、
あえてこうやっぱ触れておきたいところがありまして、
はい、
一つ目がですね、冴えないヒロインの育て方の、霞ヶ丘歌
さん。あ、冴えかのか。
迷った。冴えかの絶対好きだもん。
冴えかのだよな。
カーズさんはね、この辺絶対、はい、絶対好きな、あれ、カテゴリーっていうのがあって、サイカノはやっぱり
呼んでるな、俺のこと。
はい。
で、もう一人いるんですよ。
はい。
あの、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの。
はい。
雪の下、雪の。
はい。
俺がいる。
は
い。
ですよね。つまり、このラノベ原作系の。
ラノベ原作で、僕の改めて自分の性域がこのリストから分かったんですよ、100代の。
はい、
やっぱね、こう気の強い女に上からいじられるのは、意外と好きだった。
なるほど。
意外とじゃない。意外とじゃない。俺にとっては意外とだったんですけど。
なるほど。
俺もしかしてこういう気の強い女にちょっとディスられるのが、嬉しいのかなっていうね、自分の窓性にびっくりしたなっていう。
そう、いや、このね、二つもね、悩んだところでは、その、カズさんのやっぱりラノベが好きっていうのもあったし、うん、
なるほど、
やっぱりその中でもやっぱりこの、俺がいると、
うん、
サイカノはやっぱり入っては来るよなぁとも思いましたし、
うん、はい、
まあでも好きだよなぁ。
好き。
やっぱり二人とも好きな理由はやっぱり結構同じような理由で。
そうですね。まあプラスするならば、うん、最近こう、成人向けの同人で女性優位とか女性上位型の作品がすごく多いんです、
はい、多いですね、
増えてますね、
はい、
私すごく大好物で、
はい、
今ハマっとるんですよ。
お
お、なんかね、その辺ももしかしたらバイアスがあるのかもしれません。
ああ、なるほど。
もちろん100人全員選びたいですよ、100人全員選びたいんですけども、
はいはいはい、
今のちょっと僕のムーブメント的には、やっぱりちょっと正義的にこの歌先輩と雪の下雪乃はもう外せないかなと。
また早見沙織だ。
早見沙織なんですよ。早見さんなんですよ。
そうだね。
やっぱ早見さんなんだよ。
なのでこれ選んだもし方はまあ純真カーゾ長いから
。はいはいはいはいはい。
これ一。
まあ出てきませんでしたけどメールの
範囲。でもちょっとすみません、1位発表の前に。
はい。
またこれもちょっと余談で悩んだところとして、カーズさんの、さっきの馬娘好きと共に、はい、その、ラブライブ。
そう、ラブライブは結
構。から選ばないのかどうなんだっていうのもちょっとありました
。それ、でも、ラブライブどう絞るのかもわかんない。結構多岐にわたってるんですよ、ラブライブ自体。
多いですね。
もう初期で言ったらだってあれですもんね、海ちゃん。
海ちゃん
選んでるし。
渋谷香音さんも選んだしね。うん
だからね、ラブライブから行くかとかもちょっと考えはしたんですが、っていう感じですね。ちょっと頭の片隅にはありましたし。
ほのかすら、ほのかも入れてるんだもんな。だからほのかとか入れられると、急になんか混乱してくるんですよ。
そう、イレギュラーがね、カズさん、
ここにあるんで。ちょくちょくあるんですか、イレギュラーこんな感じ。
あ、あと、やっぱりちょっと、バカっぽいキャラクター好きとか、あって、だからその辺を加味するかはちょっと悩んだんですよ。その、まあ、アホガールもありますね。あと、ダンベル何キロ持てる。
はいはい。
響ちゃんですね。
確かに。
この辺の、あと、まあ、バカじゃないだろうけど、ペコリーヌ。
うん、うん。
プリコネ。まあ、プリコネも、
プリコネね、ゲームとアニメでダブルでハマっとるっていうの
もあるんですよね。とかもありまして、はい、この辺で、すみません、ちょっと、作品外でちょっと、すみません、ちょっと喋ってしまいましたが、はい、ちょっと余談としてお聞きください。この感じでちょっと悩みましたよっていう感じのね、
なるほど。
報告でしたが。さあ、じゃあ1位、発表しますか。
はい。
じゃあ、新カーゾーが決まるのかどうなのか。
そうですね。
2013年から始まってる感じですね、これ、ね。
はい。
こちらの、はい。100人の彼女、僕の大好きな100人の彼女の中から、
はい。
選びました、1人、
はい。
はい。
発表します。
お願いします。
響けユーフォニアム。吉川優子ちゃんです。
うわー、それはうわいけたな
ー今、いいとこつくなって僕ね。出たじゃない。ユーフォニアムの話触れたじゃない。
うん、
うわぁ、これ当てられるなと思って。
いいとこ、いやぁ、いけたなぁ、ユーフォかぁ。
これすげぇ悩んだんですよね。
そっかぁ。でも、下半身で選ばないかな
ぁ。下半身か。ちょっと待って、これでも王道というか正統派というか。
そうですよ。
うん、なんか、
そっかぁ。
ストレート。
まさに、はい、その、正統、王道なんですよ、決め方が。うん、そもそも、
はい、
僕、その、悩んで決めきれなくて、
うん、
ふと考えたんですよ。
はい、
今期の俺の初恋のテーマは何なのって、原点回帰したんです
よ、はい。
そうすると、自分の青春をやり直すこと、
はい、
というのが僕の中にまず大テーマとしてあって、僕はそのためにアニメを見てると、
うん。
初恋するためにアニメを見てるんですと。で、学生時代にこんなこと付き合いたかったなとか、楽しい学生時代を過ごしたかったなっていう思いが僕のアニメの見るモチベーションの大きな一つになっていて、
はい、
その過程でいろんな女性と初恋させていただいてるんですね。
うんうんうん、
ということで、考えた結果、で、このゆうこちゃんっていうのは、要は尊敬していた先輩が部内のオーディションで負けて、めちゃくちゃ悔しがる姿に僕は本当にこう、なんだろう、胸を締め付けられて、傷ついている彼女の慰めになってあげたいと思ったんですね、うん、支えてあげたいと思いました。やっぱこういう感情を一番味わわせてくれたと言いますか。で、彼女が1年後に部長になるわけですよ、
はい、
で、また部長としての苦労もいっぱいあるわけですね、
うん、
ゆう子は、
うん、
で、そういう姿を支えてあげたいとも思ったんですよ。
あ、
これっていうのが僕がいわゆる学生時代にやりたかったことなんですね。
うーん、
僕やっぱね、10代の頃とかはちょっと車に構えた嫌なオタクで、
はい、
あまりね、部活とかに本気になってなかったんですよ、
はいはいは
いはい、その後悔が僕昔からずっとあって。
なるほど。
そういう時に一途で夢中になっているやっぱ吉川優子という存在はやっぱ僕にとっては、まあ、希望である光というか憧れもあり、
あー、なるほど。
で、可愛いと、
うん、
まあ、そんな欲張りセット、
うん、
全て揃ってると、
うん、
思います。
なるほど。
だから僕がもし亡くなった際には棺桶にゆこちゃんのグッズ僕いっぱい集めてるんで、はい、ぜひ僕の棺桶に入れていただきたい。
行かれる方は
あのお焚き上げで永遠の初恋のやっぱり相手ということで、
は
ぁ、100人の、
あそか、
100人の女のトップとさせていただきました。
そっか、原点に変えるみたいな、ちょっと忘れてたな。
そうか、160キロど真ん中ストレート投げられた感じの。
僕にとってはそうです、うん。
でもそっか、じゃあ、俺の予想を変える前までの、その、ロリすぎず、
うん、
巨乳すぎずはちょっと合ってたんだな。
方向性としては多分同じベクトルにいた、ね。
ああ、だし、UFO から2人選んでるっていうのも分かってたし。でも、そう、だから UFO で、一応ばらけてるから、
うん、
だからここから選べないんじゃないかなと思って。
そう、そうなんですよ。
それで外した。
同じように、同作品で他人数を選んでるのは外したんですよ。なんで僕は。
ああ、
ラブライブとかも外したのは、多分同じ作品で選べないかな。
恋心が分散してるみたいな。
そう。だし、その、ワンルームとかもね、3人とか、ね、
そうそうそうそう、
ちゃんと選んでるしね。あの3人とか。あー、なるほど。
いやー、そう。今日俺の初恋の件という、やっぱ大テーマに立ち返った結果なんですよね、これ。
なるほど。いや、確かにこれはなんか、いい、なんか気づきを得れましたね。
確かに。
いい。だから、前の方の話で、はい、あけびちゃんのセーラー服の話出ましたよね。
はいはい。
まさにそれじゃんっていう、多分ツッコミと言いますか、うん、多分そういう疑問が湧く方もいらっしゃると思うんですけども、うん、もはや、でも、あけびちゃんのセーラー服に関しては、アニメの絵で描いた女の子の可愛らしさという意味で、うん、もう、なんていうかもう神様なんですよ。
うん、
神というか、幻想と言いますか、うん、ユートピアなんですね、うん。ユートピアっていう言葉の語源ってどこにもないっていう意味なんですよね。
はいはい。
なので、理想郷ではあるんですけども、うん、結ばれるかどうかっていうか、付き合いたいかどうかっていうのはまた別次元になって
く
る。
ああ、はあはあはあ。
もっと言うと性欲も湧かない、
うん、
はっきり言って、
うん。
なので、そういう意味では、ある意味の殿堂入りでもあり、もう作品全体が殿堂入りでもあり、そういう意味で、あけびちゃんのセーラー服は、ちょっと今回除外しちゃうんですよ。
なるほど。
まあ、これもだいぶで、この言語化するまでにすげえ悩みました、これ。
いやー、でもすごい。すごい。
俺、ちょっとお風呂にタブレット入れて、タブレット見ながら、うわー、これだ。でも消去法でやってったら切りないしなとかね、ほんと大変でした、これ。
そう、だからどこのラインで選ぶかなんですよね、もうこれは。
そう。だから振り返ると、ほ
ん
と全員いい女。全員と付き合えば僕は幸せな人生を送れるのは分かってるんだけども、まあまあ、一人かっていう。
そう、なんか、ちゃんとカーズさんの生き様をなんか、すごい見れた。そうです、なんかいろいろ考えて、今こうやって喋ってくれて。
はい。
なんか綺麗な終わりにな
って。いや、めっちゃいい話。めっちゃいい話。俺ちょっと感動してますもん、俺。
あ、よかったよかった。おっぱいだけで選んだキャラとかそういう話も。
いや、俺そっち行く可能性あるなと思ったんだよな。
うん。だから本当にね、人妻キャラ選ぶのはね、100% それなんですよ、理由。
うん。
分かってるんですよ、僕も。この昔の放送聞き返さなかったって分かってるんですよ。
だし、言ったら、人妻キャラを好きになる理由も、やっぱり、それもちょっとやり直し、青春をやり直したら、うん、だらこういう、ママさんキャラに甘えたいみたいな気持ちからやっぱり来てるところもあるじゃないです
か。はい、はい、はいはい、ありますね。
だから、外れてはないかなと思ったんですけど、まあ、聞いて納得ですよね。
よか納得していただけたようでよかったです。
うん。いや、本当にいいもん聞けた。
なんか確かにちょっとね。
ありがとうございます。
良いこと聞きましたね、
はい。
ちょっと真面目に答えすぎて、多分当ててる人今回メールではいなかったとか、
ね。そうですね。
展開者
は
いない。いませんでした。
そうですね。ちょっとさすがに100人の中から100分の1という、まあ、99分の1から選ぶっていうのはなかなかね、難しかったと思いますが。
なんかいいこと言ってんな。なんか過去の、それこそちょっとピックアップして聞いたんですよ。
はいはい。
それで。カズさん、あれですよ。バイオレット・エヴァーガーデンのことを京アニが示したエロ本だって言ってました。とんでもねえこと言ってるなって思いましたよ。
何その失礼な発言。
びっくりしました僕。
何その失礼な発言。俺
だからそんなこと言ってるから絶対エロで来るぜと思ったんですよ僕。
いやー確かにエロ、うーん、
ね、
まあその前にこのナギさん選んでる時点でお前どうつけるやろって言われたら、ね、うんとしか言えない。
だからどこを取るかの違いだったってことですよね。今回はカーさんはもうこのコーナーのもう趣旨に沿って、その原点に変えて選んだっていう。
最初の趣旨ですね。
いやでもそれ聞いたらもう納得、ね、そう
納得していただけるしかないでしょ、これは。はい、
で意外とそのカズさんがその支えたい側だったっていう。
そうですね。
そう
支えたいし、要は一緒に歩んでいきたい
ですね。でもね、僕弱ってる時に甘えたいって言うんですよ、よく。
はいはい
はい、なんかで、割とメンタルが正常な時は、割と自分で支えたいって言うタイプ。
あ、なるほど。だから、お互い持ちつ持たれつの関係でいたい。
そうですね。
それって恋愛って言うんじゃないですか。
あ、確かに。
それが恋。
これが恋だ。これが恋だ。
これが涙みたいな。みたいなこと
で。
アンドロイドが感情に気づいたやつ。
お手が、なぜか涙が出てくるんだ。
急に感情ないわ。
ちょっとフランケンシュタイン的な感じの。
はい、というわけでね、いやここまで、メールを送ってくださった皆様、
そうですね、
はい、で主催してくれたクールミート記者、はい、そしてまた何よりこんなに、ちゃんと考えてくださったカズさん、ありがとうございます。
とんでもございません、全員にありがとうって感じですね。
はい、というわけでね、はい、その気持ちを持ってまた次回からね、
はい、
また初恋キャラも言っていきますし、
あと99回選んでまたやると、
また
200代目ね、
101代目から200代目までのキャラクターで
俺60過ぎてんだよな
ちょっとワンクールに
俺年金もらってるかもしれないですよ、下手したら
年金もらいながら俺の初恋
だ、俺の初恋の話がって言ってボケ老人になった、大丈夫これ。
ワンクールに10人ぐらい選んでちょっとかさ増ししましょう
か。あ、なるほど。急にいっぱい選んで、
はい、
一作品
一
人ずつ
ぐらい、はい、今年もね、我々おしまいということで、
あ、今年最後のサイド B、
はい、でございましたので、まあね、あの年末の挨拶とか、まあ、年始の挨拶とかを、まあ、またやるのかなとは思いますが、まあ、何やるのか分かりませんが、はい、もし何かございましたら、メールなど、あと、まあ、公式ホームページでもあれなんかタブで選べるんですね、コーナー別で、
あ、そうです
ね、メールをね、メールフォームもございますので、そちらもぜひ、よろしくお願いいたしますということで、今回の感想なんかも、X なんかでポストしていただけますとありがたいです、はい、というわけで本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
三輪明宏です、ごきげんよう。東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 です。まあ、私パソコンのことはねよくわからないんですけれどもね、三島さんがねパソコンやっといた方がいいって言うんでね、私もこちらにお世話になろうかと思っております。ちなみに私三輪明宏ではございません、ご注意を。嘘に騙されて